大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, we talked about ramen last time.
Yes.
I really enjoyed it.
Me too.
Yeah,
Me too.
We can do ramen part two sometime.
That's a great idea. Oh, and actually, you know, I consider ramen to be one of my comfort foods.
Comfort food?
Comfort foods, yes. Yeah, something that makes me feel comfortable. In other words, it's something that I eat, for example, when I'm feeling really tired or perhaps I've had a really stressful day at work. Sometimes I go home and I just want to make something that's kind of easy and delicious and satisfying. And ramen fills that need for me, too. And we often use the expression comfort food to talk about foods that we like to eat when we're feeling a little stressed out, I guess to cure some emotional thing that's going on. So for me, ramen's one of those things, and maybe that's because I've lived in Japan for a long time. But in the U.S., there are some pretty popular comfort foods. Of course, it depends on the person, too. But women in particular tend to reach for chocolate or sweets when they're feeling a little bit stressed out. Men tend to go for a big steak, that sort of thing. But both sexes will go for things like macaroni and cheese or, you know, other types of pasta, perhaps a big bowl of mashed potatoes. And, of course, sometimes things like ice cream. Some psychologists have looked into the reasons that people choose certain comfort foods, and they say sometimes that it takes you back to perhaps your favorite foods from childhood. So it kind of reminds you of a simpler time, and that helps you to calm down. So those are some of the foods that I'll eat when I'm feeling stressed out. But then there are also some typical foods that we eat in the U.S. when we're feeling physically ill. So, for example, when we have a cold, chicken soup is the popular remedy. So for me, growing up, I always have this image of my mom making chicken soup for me, along with toast, serving me tea with milk, or also ginger ale. Ginger ale was a big thing when I had a cold or an upset stomach. And those are the things I usually associate with getting sick. So even as an adult, sometimes as soon as I'm starting to feel a little bit like I'm about to become ill, I think, oh, I should go buy some ginger ale, or I should make some chicken soup for myself, just automatically. But how about Japan? Like, what are some of the things that you eat when you're not feeling well?
Let's see. When we have a cold, when we're sick, I guess generally speaking, the older generations, including my generation, would eat something like okayu.
Oh, okayu.
Hot porridge. Sometimes when you have a cold or fever, ginger and leek. They're supposed to be good because if you eat them, you perspire, and then, you know, that will in turn reduce the fever.
Sweat the fever out.
That's right. さてですね、ラーメン。前回ですね、ちょっと取り上げましたが、まあ本当にラーメンはですね、話し出すともう尽きないですよね。近いうちにパート2をやりたいなと、まあ思いますが、実はこのラーメンはスーザンさんにとってコンフォートフード、なんだそうです。で、このコンフォートフードというのはどういうものなんだというふうに聞いたんですが、このコンフォートはコンフォータブルという形容詞がありますね。心地よい、気分がいいということですが、にさせてくれるような食べ物。一般的に2種類の意味合いがあろうかと思うんですね。一つは、まあ、精神的に落ち込んでいるということですよね。まあ、ストレスで、日々の仕事のストレスなんかで疲れてる。そういう意味では精神的に疲れてる。stressed out というふうに言っていますよね。精神的に落ち込んだっていうような時に、食べると気分が良くなるもの。女性は一般的にアメリカではチョコレート食べるっていうんですけどね、実は私もその傾向結構ありますね。チョコレートはポリフェノールとかなんとかそういうのが入ってていいんだとか、最近はカカオ 70% とかですね、そういうやつ、実は私も結構食べています。アメリカでは男性はですね、もう熱いステーキドンと行くそうですが、これはどうなんですかね。やっぱり食べると元気が出るような気がするっていうところも当然あるでしょうね。そういう心理的な意味合い。まあ、マカロニとチーズっていうのは大体の人が、その、これ好きなんですかね、アメリカ人はね。それからアイスクリームっていう、そういうケースもある。 まあ、大体はですね、子供の頃に好きだったようなもので、そういうものを食べることで、母親が、あるいは周りから、今日はアイスクリーム食べていいわよって、とてもいい気分になった、そういう時代に戻ったような気分になって、ストレスが解消される。そんなこともあるんでしょうか。大体、風邪をひくと、アメリカ人はチキンスープを飲むというのが一般的なようですね。あとはスーザンさんは個人的にジンジャーエール飲むって言うんですけどね。ジンジャーエールって、まあジンジャーなんだけどね、そんなに生姜って感じじゃないよね、あれね。私は日本でどうかと言われて、おかゆは言ったんですけどね、風邪ひいて熱があるなんていう時によく、ジンジャーエールじゃなくて生姜とネギを料理にたくさん入れて食べたり、それをですね、熱湯でその、まあ、スープというかね、それを飲んだり、しますね。汗をかいて、それで熱が下がるっていうような、そういう発想なんじゃないかと、まあ、いうふうに思いますが、皆さんもいろいろな民間療法って言いますかね、そういうものがあるかもしれませんが。さあ、それでは、phrases of the week。
Okay, the first phrase is, like taking candy from a baby.Like taking candy from a baby. Now, this refers to something that is very easy to do, and you get some benefit out of it. So, for example, you might persuade someone very easily to do something. And it, because we use the word baby in here, it implies that perhaps the other person is maybe in a weaker position. So, for example, I was able to negotiate a very high salary at my new job because the company was so desperate for skilled employees.It was like taking candy from a baby.
さあ、最初の表現はですね、like taking candy from a baby. そのまま言うと、赤ん坊からキャンディーを取り上げるようなもんだという表現なんですね。と当然ですね、赤ん坊からキャンディー取り上げるのは簡単にできるわけですよね。まあ日本語ではよくですね、赤子の手をひねるようなものだって非常に簡単にできることだという例えとして言いますが、この場合はキャンディー取り上げちゃうので、こっちにはキャンディーが手に入るっていうそういうベネフィットのね、恩恵があるわけですね。いいことがある。で、相手がベイビーですから、どういうケースで用いるかというと、相手が簡単にそういうふうに OK だと、イエスだというふうに言ってくるような、そういう状況に用いるというわけですね。そのくらい簡単にできることだと。今回の例文ではですね、相手側が技術のある、技能の高いですね、社員を求めていたので、desperate であったとね。もうそういう人が欲しくてしょうがないという状況だったので、非常に高いサラリーを勝ち取ることができたとね。I was able to negotiate って言ってますよね。もう月給50万じゃなきゃ嫌よみたいなこと言っても相手がしょうがないと、まあ飲まざるを得ないというそういうね、言ってみたいね本当に、月給100万じゃなきゃ嫌とかね、そういうことですね。さあもう一度聞いてみましょう。
I was able to negotiate a very high salary at my new job because the company was so desperate for skilled employees. It was like taking candy from a baby.
というわけですよね。向こうがもう本当にもう私みたいな、社員が欲しくてしょうがないっていう状況だったからね。ということで、赤子の手をひねるようなというのはそのまんま同じ表現だというふうには言えない。思うんですが、似た感じがあるというふうに言えると思いますね。さあ、それでは2番目に参りましょう。
The next phrase is a recipe for disaster. Now this means something, for example, a plan is sure to have bad results. Things are going to turn out badly. Okay, a recipe for disaster. So for example, planning a major outdoor event during typhoon season is sure to be a recipe for disaster. We should wait until spring.
さあ、2番目はですね、A recipe for disaster ですね。Disaster っていうのは、まあ、災難、災害、悪いこと、大惨事ですよね。そのための recipe だというんですが、この recipe はですから、まあ、比喩的に使われているというふうに思えばいいですね。本当の、料理の recipe ではないということです。で、悪い結果が起こる、悪い結果になる、ということがもう大体分かっている、そういう状況だよ ということを伝える時の表現ですね。今回の例文では台風がじゃんじゃんやってくるっていう時期にアウトドアのなんかでかいイベントを仕掛ける、そういうのを企画するっていうのはこりゃあね、 A recipe for disaster、 悪い結果を予測できるね、そういうこと、悪い結果が起こるっていうのが予測できるようなそういう状況ですよね。さあもう一度聞いてみましょう。
Planning a major outdoor event during typhoon season is sure to be a recipe for disaster. We should wait until spring.
ということで春まで待つべきだと、いうことですね。さあ今回も食べ物をテーマに投稿をお送りしました。表現もそれに関連したものを選んで皆さんにお届けしていますが、さあ次には一体どんな食べ物が登場するでしょうか。お楽しみにお待ちいただきたいと思います。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
さあ皆さん、いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあ、そういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところがせっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかし、これからはボイストレック DS4050、これに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、そんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、そんなチャンスが巡ってきたらぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。